はいはいはいはいはい。エホナタッカノブミとラブ&ナチュラルですね。
ラブ&ナチュラル。
収録みたいにやるんですよ。
収録です。
ね。
はい。
絵本作家のブミと。
翡翠小太郎です。よろしくお願いします。
はい、ラブ&ナチュラルです。よろしくお願いします。ありがとう。
お願いします。
すごいよね。
すごいですね。
俺だから、その生態に、で行った時に、はい、なんか急にこの親子が現れたんですよ。
はい。ちょうど偶然親子で。
おうおうおう、
プロデューサーのね、息子さんなんですね。
そうなんですよ。うん、ね。ほんで、公開収録やるけど、
はい、
ちょっと、この、いつも聞いてるから、僕なんか、はい、ラジオね。この人聞いてるかどうかわかんないんだけど、俺聞いてるから。ほんで、
僕はこの前初めて聞いたんですよ。
おー最低だな、俺もうずっと聞いてるよ。で、これ聞いてる人いるんですか、ちなみに。聞いてる人、そんなにない。じゃあ、あんたたち同じだ、それ。聞いてる人いないの、そんなにないの、ほんとに。あ、マジで、マジで当ててるね、これちょっと。半数くらい。なんだよ。
今日どういう回なんでしょうね。
うん。ほんで、俺、だからその曲がすごいいい曲だなと思ってて、うん、はい、あ、これ、普通に CD とかで売ってたら買うなとか思ったのよ。うん、で、その、整体に行ったもんだから、うん、ちょっとあれ絶対オープニング歌ってくれるんだろうなっていうの僕はあったのね、
うんうん、
それはいや歌うかどうか分かりませんみたいな雰囲気だったから、
うん、
いやそれないだろうと思って、うん、ほんでちょっとこの日にあるけどちょっと行く行かないっていう話をしたのね。そしたらちょっと考えさせてもらっていいですかって整体で揉まれながら、うん、揉まれながら判断を遅くしたのよ。だから俺いやほんで、わあ、じゃあ分かったよ。じゃあ、任せるわ、それは自分に、自分で決めなさいって言って、一回帰ろうとしたのね。でもさ、ミュージシャンになりたいわけですよ。だから、それだったらさ、今決めた方が良くないと思って、俺さ、判断が遅くって、うまくいかないことって結構あるじゃん。
うん、
だから、うん、判断を遅れたら、チャンスも逃すことってあるんだよ、本当に大人になったら。あの時、ああいう風に言えばよかったなとかいうことがあるの。だから、もう一回聞いたの。お前さ、来るか来ないか今決めろよって言ったのね。初対面だよ。
いきなり叱られちゃったのね。
うん。
叱られちゃったね。
だってさ、それ今決めた方がいいじゃんって言ったら、
う
ん、
確かに。
行きますって言って、言ってくれたんだよね。あね。今日だから人前で歌うの初めてだったんだよね。ほんとね、ありがとうございます、うん、本当にもう、ね、ごめんなさいね。
きっと彼はね、この後ね、相原さん有名になると思うんですけど、今日がデビューだっていうからね。
そうだよ、これでさ、なんかさ、ミュージックステーションとか出てたらさ、うん、あの時歌ってた子だ会議室でって思うよみんな。頑張って。これね、喋るといい子なんですよ、本当に、うん、イケメンで、
はい、
本当にねえ、
そうですね。
翡翠さん、なんか喋ることあるんですか。
いや、ありますよ。
そうだね。俺、はい、あのね、ラジオだとね、3回くらいの収録してるとね、翡翠さんが何も喋んなくなるのね。何も喋んなくなるから、なんかないのって聞くんだけど、なんか最近ありましたよね、面白いことが。
いや、もうね、
それは
今日は本当に
みんなに言ってやってください。こんな集まってくれてんだよ。俺は見てどうするす、ね、これ
今日でもラジオ聞いたことない人の方がすごく多くて、
これはラジオ聞いてくれと言いたいよ。なぜなら公開収録だからだよ。なんか俺らもちょっとしたファンなのかなと思うじゃん。
音量大丈夫ですか。
あ、ちょっと話す。じゃあちょっと下げてください。俺の方が大きいからね。翡翠さんの方を上げてください。
そう、
はい、
今日は どういうことでラジオ聞いてないのに来ようと思ったのはどうしてなんでしょうね。はい、
そんなこと聞くか。俺聞きたくないよそんなこと。もう耳の痛いところだよ。
耳が痛いところですか、
うんうん、だって今日は僕らだってさ、ラジオこんなに聞いてくれてる人がこんなにいるんだって思ってさ、
ね、そうですね、
これでなんか、あ、このラジオ聞いてくれて、うん、俺らは愛されてるなと思ってここで喋りたいもんね、うん、でもそうじゃないんだって。
いやでもむしろラジオ聞いてないのに来てくれるって、
うん、
むしろすごくないですか、その方が。
そうだよね。なんでこれを知ったんだろうとか思っちゃう。
そうですよね、むしろ むしろすごいですよね。
いや違う、あのね、鈴木直樹さんっていうサンマークのね編集の人がいるんだけど、あの人プロデューサーなんですよ、はい、あの人が意外に人集めんだよ。
今日はもう皆さん直樹さんファンということで、
あの人ね結構ね侮れないんだよ、人集めんのあの人
今日は直樹さん目当てで来られたということですね。
そうだよ、
なるほど。
俺なんかもう何も話さなくていいかもしれないもん
今日はどんなところから入っていきましょうか。あ、最初にですね、ちょっと僕ここに書かせてもらった通りなんですけど、あの家庭の事情でですね、あの撮影を NG でお願いしてまして、後ででも撮りたい人いると思うので、僕ちょっとお面して撮影をする時間を作りますので、
逆に俺がやってみようかなそらこの人のぶみさんだかなだなって思うかもしれない。の
ぶみさんも知られてるじゃないですか。
いや俺わかんないよそれ。
今日はどんなところから皆さん、どんな話をしたら皆さん喜んで帰ってくれるんですか
ねそんなこと俺に聞くかあなたが考えなさいよそれは。
僕考え、じゃあ、
あ、でも公開収録だっていうことは質疑応答が可能なんだよ。
うん、どんな話を聞きたいかって、なんかもうこういう話をしてほしいってありますかね。
もうシーンってやってるよ。
こういう話が聞きたい、
もしかして誰も好きじゃないのかもしれないよ
あります。
お、あの人あげるんだよ。あの人のぶみがくでもよくあげる人なんだよ。あの人は不思議な人なんだよ。あの人はね、天使が大好きな人なの。
あ、
そういうスピリチュアルの人もいるよ。
天使の、
はい、
天使が大好きな大口香織です。
お、
よろしくお願いします。
お、
天使が大好きなんだよね。もうね、
はい、うん、いつも放送聞いてるんですけど、
もうよかった誰も聞いてないのかと思ったよ
なんかお二人ともとても素敵なので、そんな素敵なお二人の奥様はどんな方なのかなっていうのが聞いてみたいです
どんな人なんですか、あなたのあれは。
ですね、僕の奥さんはですね、僕は人生で一番嬉しかった日が、本がですね、僕はあのディスカバーさんというところでメッセージブック大賞というのがあって、そこで応募して賞をいただいてデビューできたんですね。で、賞をいただいてデビュー、初めての本で見本が届いた時ってもうものすごい嬉しいんです。もう自分の子供でもあるし、ずっと本が好きだったから、自分の本が出るってすごい嬉しいんですね。で、その初めて見本が届いた本を当然一番最初にプレゼントするのはもうかみさんです。で、かみさんにプレゼントしたら、かみさんがですね、パラパラパラって僕の本を見て、パラパラパラって見た後に興味なさそうにテーブルに置いたんですそしてなんかありがちじゃないって言ったんですそういう神さんです
本読まないんだよね、翡翠さんの奥さんは本読まないので
、
めっちゃ面白いね。
2冊目ができた時ももちろん神さんにプレゼントしました、
うん、
2冊目をもちろん神さんにプレゼントして、2冊目ができたんだって渡したんですね、で、2冊目の時はパラパラっとめくって、翡翠小太郎終わったなって言われた2冊目で、2冊目にして終わったなって言われたんです。
まだこれからだよ、
これからですよ、
まだこれからなのに。
そういう奥さんなんですね。だから僕はずっと離婚したかったんですずっと離婚したかったんです。
どんどんテンションが下がるよそれ
ずっと離婚したかったんだけど、
幸せであってほしいよ。
そんな神さんをですねどうしたら受け入れることができるんだろうって、自分で探求が始まったらですね、
えらいよ、
そういうものの見方の探求が始まってですね、最終的にものの見方を研究していくうちに、いろんなものの見方を知ってしまってですね、それで40冊も本が書けたんですね。だから僕が作家できてるのは神さんをどう受け止めようかっていう旅だったんです。で、最終的にですね、受け入れられるようになって、今ではですね、もう笑って受け入れられるようになって、ちょうど僕が、心の教科書という本が出た時に、Amazon、インターネットの書店のAmazonで1位に、総合1位になったんです。で、嵐の写真集とかが14位ぐらいなんです僕1位だったんです。
俺ね俺もねよくねたまに俺も総合1位になったことあるのよ、はい、まあ、で3位が3代目 JSOULBROTHERS だったことがあるの、はいはい、3代目 JSOULBROTHERS より、はい、抜いて俺1位になりましたって俺軽く書いたんだよツイッターで、うん、ものすごい叩かれたよ。
叩かれただ
から本当に嵐に関してはね本当にねもう本当に気安く話さない方がいいよ。怒られるから本当に。まあでも怖いんだから嵐
は。うちは家庭だけだったから、うん、家庭でかみさんを呼んで、
そうだね、
パソコンで来てくれって言って、うん、嵐の写真集14位、あんたのご主人1位って、うん、見てくれってやったんです。
褒めてあげて。
見てくれって。そうしたらかみさんが言ったのがですね、あんたが何位になろうが家庭じゃ最下位でしょって言われた。で僕はもうその神さんをどう受け止めようかっていうことをずっと物の見方を探求してきてたから、ね、もうそこでですね本当にお前毎回コメント面白いよねって笑い合えたんです。だからもうね神さんをいかに受け入れるかっていうのがね翡翠小太郎を育ててくれた、まあ、そういう神さんです。
すごいよねこんだけだから本売れたら、はい、多少勘違いしたりするじゃんか。だからちょっとあ売れてきたなとか、はい、絶対勘違いしないもんねその奥さんいたらね。
いやもう本当にね
これ本当にね講演会とかそのこうやってその人前に立つ時とか人に会う時とか俺もう絶対お祈りするのは、はい、勘違いしないようにっていうのは絶対やるんだよね。もうほんでその自分がのことこうやって好きな人が集まってる時とかそうじゃない時とかって全然違うのよ客のあれが、うん、だから本当に勘違いしないようにって俺のことなんか誰も知らないからっていうふうに言ってじゃあ出ようって思って話そうと思うよいつも講演会の時は。
僕はその祈りは必要ないですね、うん、毎回家庭で叩き潰されてますから、ね、
すごいよ捨てたよね
毎回家庭以前ですね、うん、スザンヌさんがテレビ出てた時ですね、うん、翡翠さんのファンですってテレビで急に言い始めてくれたことがあって
すごいよ、ね、
でスザンヌさんの部屋が
いい人だもんね
写真を撮ってきてたみたいでテレビで映されて翡翠小太郎コーナーがあったんです本 で、うん、でしかも偶然家族全員でテレビ見てたんです。でスザンヌさんがテレビで翡翠さんってどういう人なんでしょうで僕あんまり出ないようにしてるから翡翠さんってどういう人なんでしょうねってスザンヌさんが言ったんです。で家族全員で見ててもう僕はもう鼻高々でスザンあんたの父ちゃん大あんたの父ちゃんってテレビで言われてるっていう、 もう大家族で言ったんですよ。
言うよね。
そしたら娘がですね父ちゃんこれからも絶対顔出ししちゃダメだよって言うんですよ、うん、もし父ちゃん顔出ししたらスザンヌさんすぐ父ちゃんのファンやめるから絶対出ちゃダメだよって言われて神さんと2人でその通りって言ってましたね。
そうなんだ。
もう神さんと娘はそっくりでです。もうそういう神さんと2人
本当に娘2人にお母さんとか注意した方がいいんだよね、はい、お母さんのその言ってることはこうやってもう全然聞かないけど、はい、そのお母さんの知ってること真似しだすから、はい、もう同じ口調になるもんね。
本当にそうです。
うちのだけど奥さんと俺は仲いいね。
仲いいですか。
うん、全然仲いい、
うん、いやうちも仲いいですよね。仲悪いみたいじゃん、うん、仲が良くなったんです、ね、乗り越えて。
あ、そうなんですか。
乗り越えて
キスとかしてんの。
キスしたら叱られると思います。僕
叱られるんだ。キスすると叱られるんだ。
汚いなって言われる、
ね、うわすげえなー
すごいって言われた。ただしうちの息子がですね、うん、すごいことになってる。
可愛いって言われたよほら今、うん、ね、
はい、うちの息子はは
い
我が家で唯一
受け答えもできないよ。
翡翠ファンなんですうちの息子は。中学校2年なんですけど、うん、帰ってくるとハグしてここにキスをしてくれるんですね。
よかった。で口じゃないんだね
でインドの聖者の人ってインドの聖者が来るとみんな足を触るんですよね、聖なる人の足を触って足に触ったり足にキスしたり足がすごく聖者の足に触れるってすごい高貴な 行為なんですよ。おうおう。でそれなんかうちの息子テレビで見たみたいで、おうおう、あの家学校から帰ってくると僕がパソコンで文章書いてるから本書いてるから息子は帰ってきて僕のおみ足にですねキスをしてくれるんですよただいまって言って僕のおみ足にキスをしてくれるっていう。
そうなんですか。
息子が僕の大ファンなんですね。
すごいよね、うん、ちょっと競争感感じるよね。なんかちょっとそれ合ってんのか間違ってんのかちょっとよくわかんないけど。もうそうなんだ。
大ファンですよ父ちゃん。
え、本読んでくれてるんですか、じゃあ息子は。
本はね、あの、うん、読んでないですね
本読んでんのかと思ったよ。
本読んでないですね、残念ながら。
そうなんだ。
はい、残念ながらのぶみさんの奥さんは どういう人なんですか。あ、ちなみにのぶみさんの奥さんのとの出会いがすごい素敵な話だから、そこ
が、あ、これもう、まあ、本当に、ね、だから俺のことなんかきっと誰も知らないから俺すごく説明しておく と、ね、はい、僕高校の時にチーマーの総長だったんですよ。160人のね、
チーマーっていうのはね、うん、
チーマーっていうのはね、まあ、暴走族のねバイクに乗らないやつこれすごく悪い集団なの。あのスリとかアキスとかね、あのいろいろいっぱいいるの集団の中に暴走族もいるしチーマーもいるしいっぱいいるのね。
で その中でそのリーダーで、
うんうん、そうですね。それでそのリーダーで、
リーダーで、
そうそう、リーダー
だから怒ると怖いわけですよね。
怒ると怖いよ。
怖いよね
怒ると怖いし、最近なんかそれでだからさっきの愛坂さんとかに、はい、言う時もちょっとそれ目で言うよね男にはちょっと強めで言うよね。
ビビったでしょうね
結構怒られるよね。だからなんか
でもやっぱり才能を感じたからのぶみさん本気で結構、
いや絶対だってこの子絶対うまくいくじゃん、
うん、
あのねうまくいく人とうまくいかない人分かるんだよ。キラキラしてるもん。
あのねちょっと暗かったから見えない。すごいイケメンなの、
うん、イケメンなんだよ。
ちょっと
触っときいい子やって、こうやったらなんかあの巣鴨の地蔵みたいに触っときたらいいよもうね触っといたらいいよ。
すごいイケメンなんですよね。
この子絶対売れるよ、うん、なんかあの売れる子と売れない子なんかあるよね。
ありますね。
うんうん、なんかパッて見てわかんだよね。ほんで、はい、なんかキラキラしてんだよね、
うん、
でキラキラすんのはやっぱりなんかなんだろうな何色でもいいよキラキラしてんのはやっぱりなんかあの普段考えてるさことがさ明るいんだよね。なんかさそのとぼとぼ考えてるやつが夢叶うわけないと思うから、なんかそういうの大事だよっていうのと、あとなんかさっきその早めに来たからさ、俺なんか今日何もしてなかったの、
うん、
もうなんかこれがあるからこれで頑張ろうと思って、うん、明治神宮でずっとこち亀の最終巻読んでたのよほんでもう
のみさん忙しいふりしてる割に意外と暇な時は
忙しいふりするとさみんなにありがたがられるじゃんだから忙しいふりすんの僕Facebook で。で先にその1時間前くらいに着いちゃったから話してたのよ。で売れるこうやったら売れるよっていう話なのね。それはその CD とかそのいろんな商品とかこれ作ってる人がいたらそれ参考にしたらいいと思うんだけど、僕が思ってんのは例えば僕の作ってるのは絵本だから、絵本だけで終わっちゃったらそれはもう絵本が売れたらそれで終わりじゃんか。でもこの絵本読んで、あ、これ映画になりそうじゃないとかさ、曲だったらさなんか CM で使われそうじゃないとか言ってさ、どうした曲だったら CM 使われそうじゃんとか言って一つじゃなくっていろんな広がりを感じさせられるやつの方がうまくいくよって。だから一番初めにこの曲からこうやってよくするんじゃなくって CM とかって15秒くらいで終わるから、そこのキャッチーなこのフレーズがあればそれの方が広まるよって。でそうしないと自分がいい曲作ってもこうやってコンサートでずっと何回も何回も歌ってかないとダメじゃん。そうしないと広まってかないけど CM になったら一発じゃん、みんな見るからさ、そっちの方が楽じゃん。そういう風にこうやってその狙うところをこうやって自分の狙うところを変えていくといいよとか。で初めなんかアーティストって好き勝手作ろうとすんだよ。なんか僕も翡翠さんもそうだと思うけど、初めなんか自分のできそうなことやるのね。でそのできそうなやつを何かしらで偶然見てる人もその自分の作ったものを好きになればいいなとか、そういう甘い考えで始めるんだよ大抵。 だけどそうはうまくいかなくって、あのだからその初めに誰が見るんだか、ほんでこれは売れる要素って 何個あるんだっていうので考えるのね。ママがお化けになっちゃったっていう絵本が今出てて、その53万部売れてですよ。でそれもなんかその読むと映画化になりそうだとかいろんなこと言われるのね。で曲作りたいとかいろいろ言われたりするのよ。でこうしてみよう、ああしてみようとかいうのがすごい来たり、世界中でこうやって翻訳されてたりするのね。そういうのなんか初めにこうやって作るときに、それのクオリティを作るもう、高めるのはもう間違いなくそれでそうで、でじゃあこれは二次的になんかこういう風になる広がりはあるのかなっていうのをまず見るんだよね。そういう風になってキャラクターとかも作っていくの、なんかそういうのすごい最近大事だなと思ってんのよ。ほんで俺があれだよね、絵本作家になった時の理由みたいなやつ喋ったらよかったんだよ ね、
あの奥さんとの質問だったからね。
そうそうそう、うん、ほんでね俺どうしようかなと思ったんだけどさ、うん、そのなんかさ今から喋るけど、うん、これで翡翠さんがなんでこの振りで間違ってたのかちょっと俺みんな見ててね。俺の絵本作家になったあのきっかけっていうのは、専門学校で好きな女の子ができたのよ。こういうようなあの席ですよ。で隅の方にちょうどこのメガネのかけた女の子みたいな、ほんでメガネを取ったらすごい可愛いって言われてる女の子がいたから話しかけに行ったのね。でしたら全然話し合わなくて、その時僕チーマーの総長だったから、ロン毛で金髪でヒップホップ系の格好してたのね、
うん、
でもほんでメガネ取ってよみたいなこと言って、でメガネそのいやいやながら取ったらやっぱ可愛くって、うん、でその子はもうすっごい真面目な子だったから全然話し合わなくって、でなんか好きなもんあんのって聞いたら絵本が好きだって言ったのね。だから俺絵本書いてるぜって嘘ついたのよ。でもうこれ嘘、もうその本当みたいに嘘つける人だから、うんうんうん、とにかくすごい悪い人だから俺嘘ついてる、俺あれだよっつって、絵本書いてるよって、もう本当かのように言ったのね。でその次の日帰る時にその嘘を本当にするためにその文房具屋さんで画材買ってその、うん、書いてったのね、うん、でその次の日見せたのよ。そしたらその子が本当に書いてるんだって言ってびっくりしたのよ、
うんうん、
だろっつって、俺嘘つかねえんだったらっつって言ってほんでそれからもう20年書き続けて、うん、その一番初めに私絵本が好きなのって言った女の子が今の僕の奥さんなのね。
いい話ですね。
そうなんですよ。
何度聞いても
でその話を、うん、そのなんつうの、のぶみさんの奥さんと出会った時の、うん、話をしてくださいって振るのはダメだよね俺ここでテレビとかでさ、うん、最後さ実は僕の奥さんなんですって言って、みんなほーって言うのよ
なるほどなるほど、
そう今度からは間違えないでほしい。
わかりましたわかりました
ね、
はい、
そういうことなんですよ。そういうふうにやって生きてますよ。
いいでも
うちの奥さんすごい仲いいよ。
仲良くなかった時期ないんですか？
喧嘩も僕がその僕の認識ではなんだけど、うん、捨てないと思ってんの。でも向こうの認識だと結構あるみたいなんだけど僕はずっと喧嘩をしてない。
もうずっと結婚してから今までずっと同じ仲良しさな、なんか感謝が深まっていくとかなんかあるんですか？喧嘩の時期があったなとかないんですか？
いやなんかその根本的に違う、なんか最近気づいたんだけど、うん、根本的に違うのは、うん、こうやって一緒にいてもらってもそれでいいじゃんか、うん、それで最高じゃん、
うん、
一緒にいるだけでそれはもういいんだよ。あとは
なんか期待してないんです
ね、うん、期待してない。出会っただけで僕はもうそれで OK だと思ってますけどね、うん、であとはこの人になんか喜ばすみたいなことが出たらいいし、うん、そんで俺の会った時ってそのもうすごい底辺の人間の時からうちの奥さん会ってるから、
うんう
ん、あんで傘とか全人類みんなのものだと思ってたのね、うん、だからこうやって置いてあったらこれ全部雨降ったら傘させて俺が帰っていいと思ってたのね、うん、みんな共通のものだと思ったの、
う
ん、
傘も自転車もね、
う
ん、
そう傘も自転車もそうそれだと思ってる時から合ってるから、うん、今その傘は自分で持ってくじゃんか、
うん、
で自転車も自分の使うじゃんか、
うん、
だから前よりすごいいいんだよね、うん、だからそこをうちの奥さんは見てくれるよね。
スタートが低いといいですね。
スタートはねどん底 本当に
スタート低いといいですね。スタート上がるだけですもんね。
上がるだけだよ、う
ん、普通やっぱりあの、うん、頂点で結婚したりするじゃないですかね、う
ん、でパパは頑張ってるってよく言われるもんね、うん、パパは頑張ってるって言って、ほんで、うん、わあ、ようちゃんも頑張ってるよとか言って、こうやってハグして
そんな仲良しなんですね。
そうだよ。ほんでだってテレビ見てて、ここにこうやってようちゃんがこうやって座ってたら、はい、俺ここにこうやってこの座椅子みたいにこうやってこうやってこうやってこうやってやって見てるもん、いつも。
ああそうなんですね、うん、
ほんで うちのあんちゃんとかにそういうの気持ち悪いからやめてって言われるよね
うん、いやちなみに僕は今日神さんの足の裏をマッサージしてました。
そうなんだ。いや愛があるじゃんか
頑張ってますよ。
愛があるじゃん。でもねうちにねすごいだからね、カンタロウの友達とかね来んのいっぱい、うん、それなんでかっていうと今の子たちは結構離婚しちゃうこと多いんだよ。だからあんまり仲いい人珍しいから、
う
ん、
遊びに来ちゃう。
そうそうそうそう、
居心地がいいから。
居心地がいいのかどうか分かんないけど、うん、なんか来たらなんかこうやってイエーイとか言っていじったりするの
友達を。のぶみさんがね。
そうそうそう、俺がいじったりしてそれでなんかでうちの奥さんもなんかなんか話とか聞いたりするからすごいなんかいいみたいだよね、うん
うん、面白い
感じですね。俺のさあアトリエを今年立ったんですよ、うんね、うちの自分の自宅の隣に立ったんですけど、うんうん、そこ今うちのカンタロウの友達で溢れ返ってるんだよ
遊び
俺のアトリエをかっこいいなんかそのトナカイのその骨とかあったりするんだよね。来たことあるもんね。そうあそこでさもうブワーって子供小学生がタムロしてデュエマやったりマイクラやったりしてますよ。
いやそれねいいらしいんですよ。あのね
何が、
僕ちょっと農作業体験に行ってきたことあるんです、うん、でそこはすごい農田んぼをね、うんうん、たくさん持ってるから毎年ね何百人かの小学生たちの田植え体験をさせてくれるそうなの。でもその田植え体験っていうのは、実は農家の人にとってはあんまり嬉しいことじゃなくて、稲を植えるのにものすごいね土を耕しておくから子供たちが遊んじゃうから荒れちゃうそうなんです。
泥団子とか作
ってもえーえー土がね稲を育てるためにちゃんと整えておくんだけども走り回るから荒れちゃうんだけど、だから荒れちゃうから収穫量はね子供たちが遊んだ場所ってね一番少なくなっちゃうそうなんです。ただし
偉いね。ただしなんです。だけどその農家の人が逆に愛だよね、はい、そうなんです。本当に
ただしそこのね毎年もう10年以上やってるんだけど毎年子供たちが遊んだところのお米ね毎年場所変えるんだそうです。でもそこが一番美味しいんだって、圧倒的に美味しいって言ってました。だから子供たちが喜んだ場所ってまあ土はぐちゃぐちゃになっちゃうけど喜びのエネルギーが充満してるからお米がすごく美味しい。
うちにすごいいる
それのぶみさんだから子供たちの喜びのエネルギーの中で子供たちに届ける本を書いてるからそれいい循環なんじゃないですかね、
う
ん、
この前もお泊まり会やったんですようちで、うん、で花火もうすごい来たから十何人来たから花火をもう俺ちょっと5000円分くらい買って、うん、でドラゴンっていうブチャーってなるのあるじゃんか、うん、あれも買ってきてなんか
続きはまた来週楽しみにしていてください。やりきるやるそのやつが好きだよ目の前にそういうライドファンって待って勇敢だけ歩きの1秒だけ明日寝るなり月の時間だけ景色は暗くなって肌まってそんな声も届かなくて戦場の目のまだまだだなんて吐いたことだが今も待ってめっさらこの景色向き合うそのゲームフロンテラにしたらめる日々よ効果その先に夢中になるかと夢の夢に住んで yeah その景色が憧れるまで観光好きは知りたいこの道どうせ全て捨てたって日々目を走り抜け し少しファンドな時が踏み出し始めるならば朝日ふと見渡すどれも目もならぬすぐなくて夕